どうも、おはこんばんにちは、青です。10月3日の青色恋日記、始めていきたいというふうに思います。はい、ということで、今回はいつもと違って、音楽を、使用させていただいておりますが、今回お話しするテーマはですね、宇宙兄弟の魅力に迫るということで、お話をしていくにあたって宇宙兄弟の3分のトラックを使いたいなと思って、今回、勝手にお借りさせていただいている次第でございます。なので、宇宙兄弟の魅力を、どうにか、伝えられたらいいななんて思っています。そもそも宇宙兄弟っていうのは、小山宙さんが、漫画でね、書かれていて、今はだいたい40巻くらいまで、新しい巻が出ていますが、結構昔からある本で、もう何ですか、すごく今人気というかね、有名ですよね。もうかなりで、かなりいろんな人から慕われている作品だと思うんですが、今回紹介するきっかけになったのは、もともと僕が本を読んでいて、漫画も読んでいて、その中で、完璧なリーダーもいらないっていう本があるんですけど、それを5年前くらい、4年前くらいに購入して読んでいたんですが、今回その本の紹介をしようと思って話のストーリーを構成していたんですが、その中でその宇宙兄弟のに出てくるキャラクターの名言だったりっていうのをちょっと整理してたんですね。そうしてたら、なんか結構ボリュームが多くなってしまってきたので、今回前半後半に分けてお話ししていけたらいいかなというふうに思っています。で、前半では宇宙兄弟の魅力について、お話をして、後半では、先ほど言った完璧なリーダーもういらないっていう本の、ポイントについて、魅力についてお伝えしていけたらいいかなというふうに思っているんですが、この本は、かなり僕を支えてくれた本のうちの一つで、詳しい説明は次回にするとして、大きくポイントが3つあるので、それについて紹介していけたらいいかなというふうに思っています。なので、今回は、宇宙兄弟の魅力についてお伝えしていければいいかなと思っているんですけれども、まずはじめに宇宙兄弟との出会いということで、僕がなぜこの宇宙兄弟を読むようになったのか、そのきっかけについてお話ししていければいいかなと思ってます。多分ね、高校3年生とか大学、あるいは浪人の時かな、これ読んだのっていう感じなんですが、出会いは、TSUTAYAで、漫画レンタルしてるじゃないですか。あそこに、で、本当はやっちゃいけないんだけど、立ち読みをしていたんですね。宇宙兄弟についてちょっと興味があったので、それについて一巻こう立ち読みをしていたら、ものすごく惹かれて、それで、その後、20何巻くらいまで僕が購入して、で、今では母親も、ハマってしまって、妹もかなりハマってしまって、家族3人で読んでる、そういう漫画なんですけれども、じゃあ何にハマっちゃったのかっていうところについてお伝えしていこうと思うんですけれども、宇宙兄弟っていうのをざっくりあらすじを言うと、視点は、兄ムッタの視点で話がずっと展開されていきます。で、ムッタには弟のヒビトっていう人がいて、2人で小さい頃宇宙に行って月に行こうっていうね、宇宙に行こうよっていう約束をするんですけど、月日が経つにつれてムッタが僕ら結構これ共感できるところあるのかなって思うんですけど、ちっちゃい頃の夢っていうのが大人になってどんどんこう廃れていくっていうか、ごまかしてしまうっていう、そういうキャラクターのムッタで、 読者はかなり彼に共感すると思うんですけど、一方で日々とは夢に向かって小さい頃からずっと変わらない思いを持っていて、宇宙に行く、月に行くんですね。で、一巻の最初はまあそんな感じで、弟がもう月に旅立つっていうちょっと前の話から始まります。で、二人でまあ月に行こうって約束して、それを果たすためにまあ切磋琢磨していくお話なんですが、魅力的なのはそのムッタを取り巻く個性的なキャラクターたちだったりとか、ムッタが困難に立ち向かっていく姿勢だったりとか、その時の考え方にかなり読者は深く共感するんじゃないかなと思っています。なので、宇宙兄弟っていうのは名言集がかなり多いんですね。で、僕がなぜハマったのかっていうところについてちょっとフォーカスしていくと、冒頭で、ムッタがこういうことを言います。兄とは常に弟の先を行ってなければならない。だけど何をやっても俺を追い越し、先を行くのは弟日々とじゃないかってことを言うんですけども、これに僕はものすごく共感して、当時その何をやってもあまりうまくいかないなって思っている時期があって、ね、一方で弟はなんか容量がいいというかね、なんか絶対自分の方が時間かけてんのに弟の方が容量よく勉強がうまくいったりとか、何事もうまくいっているような気がして、どこか弟に対する劣等感っていうのがありました。で、まあそれありました。で、その時にそのムッタの気持ちにものすごく共感したので、彼がどういう姿勢でその弟と向き合って、それで自分の道を歩んでいくのかなっていうところにすごく関心があって、読んでいくことになったんですが、おそらく宇宙兄弟読み始めた人って弟にコンプレックスがあって読み始めたっていう人少ないんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、宇宙に興味があるとか、まあそういうので読み始めていく人が多いんじゃないかなと思う中で、こういうような読むきっかけがあったっていう人は結構貴重なのかな、勝手に思ってますけども、っていうきっかけがありました。で、ここからはそのじゃあそのムッタが困難に立ち向かっていくときにの姿勢だったり、その考え方、あるいはそのキャラクター、取り巻くムッタを取り巻く個性的なキャラクターたちの名言についていくつか、そして、まあ、僕が好きな話だったりっていうのを、ちょっと取り上げながら、話していこうかなというふうに思っています。で、やっぱりそのこの名言っていうのがやっぱりその読者ファンの中でも結構好きなシーンがやっぱそれぞれあるらしくって、ある時にその投票を行った時に、ランキングっていうのもね出たくらい、まあ、いくつかいい名言言葉があるんですけども、いくつか紹介していこうかなというふうに思っています。で、1位は1位はまあ宇宙兄弟の宇宙飛行士になる前の試験みたいのがあるんですね。で、それは、光の入らない施設に入れられ4人か5人くらいで入れられて、その中で実際に宇宙にいる、宇宙船にいるという気持ちで、1週間かなんか生活してもらって、その中で課題をこなしてクリアしていくとっていうようなテーマで、試験が行われるっていうシーンがあるんですけど、まあまさかそれが実は試験になってると思わなくて、ただの訓練だと思ったんですけど、みんなね、ただ最後の最後でこのグループの中からね、 2人しか宇宙飛行士を選びませんっていうような通達が連絡が来るんですよ。でその時に今まで仲良くしてたみんなが仲悪くなってっちゃうんですね。それはムッタたちのいる班だけじゃなくって他の班もそうなんですけど、2人しか選ばれないんだから自分をいかに残すかってことをみんな考えるから蹴落としになっていく。まあ目には見えなくてもギスギスし始めるんですね。その中で最後に2人を選ばなきゃいけない、みんなでどんな形でもいいから。で例えば他の班はその得点をつけてね、周りからのタコ評価で得点をつけてて、あの上位の人2人が宇宙飛行士になれるとか、まあいろんな選択方法があるんですけど、ことムッタの班はそのトップ2人のを決める決め方をじゃんけんで決めるんです。で審査員たちはかなり驚くんですけれども、その時のムッタのはこういうような言葉を言います、発言するんですね。グーみたいなやつがいて、チョキみたいなやつもいて、パーみたいなやつもいる。誰が一番強いか答えを知っているやつはいるかって言うんですね。でこれがものすごくファンの中でも人気な言葉なんですけれども、どういうことかっていうと、そのみんな人には人のいいところがあって、それはその比較できないと。だからその人には人の乳酸菌じゃないですけど、彼はグーを出せるしね、彼女はチョキを出せる。グーとチョキだけで戦ったら、まあ、確かにグーの方が強いんだけど、じゃあグーが一番強いかというとそうじゃなくて、でもパーやみたいなやつもいるとね。でパーはグーに勝てるとね。でじゃあパーが一番強いのかって言ったら、パーとチョキで戦ったらチョキの方が強いと。まあ当たり前のことなんですけど、そのこの側面から見たらこれと合わせたら彼の方が強く見える、彼の方がよく見えるけど、これとこれとこれで合わせたら、実はみんな愛子なんだと。そういうようなことを分かっていたからこそ、最後に得点で代表を決めるのではなくて、運というのにちょっと任せちゃって、それでじゃんけんで決めようという言い出すんですね。結果ムッタはどうなったかっていうのはぜひ読んでいただきたいと思うんですが、その状態状況でそういうような言葉を言えるってすごくて、そのここまで来るのにどれだけいろんな人に支えられて時間を使ったかって思えば思うこそ時こそ、どうしても受かりたいって思いが強くなっちゃうところで、最後をじゃんけんに身を委ねるっていう、そのムッタの思い考え方っていうのがものすごくファンを揺るがせたというかね、そういう言葉になってます。でこれはね、なんかやっぱたまに周りと比較し合う時とか結構支えになる言葉なんですよね。なんか、まあ、彼は彼のいいところがあって、でも彼にはできないこともあって、なんか別にその比較するのではなくて、自分のなんていうの、まあ、強みっていうとまた良くないかもしれないけれども、なんか自分にしかできないことを精一杯やるっていうことだし、なんかもうどうしようもないじゃないですか。グーみたいなやつが、チョキみたいなやつがいて、パンみたいなやつもいるっていうのは、どう頑張っても別に自分が変えられることではないし、であるんなら、なんかもうちょっと違う考え方、こういう考え方って結構だから素敵だなぁなんて思った、そういう言葉でした。はい、では次はこれはね、僕がね2位に輝いてた言葉ですね。僕がものすごく衝撃を受けて、かつことあるたびに大切にしている言葉ですね。 これはムッタと上司2人とのお話をしている時の話なんですけど、まあいろんなものが怖いし、先輩が怖いし、上司が怖いし、いろんなところに敵もいる、そういうような人生の中で君の敵は何だっていうことを上司からムッタに、上司ってまあビンスっていうね、また頭の硬そうな、でもどこか実は優しい人なんですけどっていう男の人がいるんですけど、君の敵は何だと言われるんですね。その時にムッタがこう答えるんです。俺の敵は大体俺です。でこの言葉が本当に、いやそうだよなって思うことがあって、なんか何にしたって結局考えてるのは自分だし、判断してるのは自分だし、なんかだから最大の味方も自分だけれども、最大の敵も自分だよなって思わせてくれる、そんな言葉で僕はかなり大切にしている言葉です。で他にもね、宇宙兄弟といえばみたいなところで It's a piece of cake っていう言葉だったり、楽勝だよこんなもんっていうような言葉だったり、宇宙兄弟の言葉だよねこれみたいな、分かる人に分かるような言葉が多いんですけども、他にも、ムッタのムッタと、まあ、ヒビトが宇宙を目指すきっかけになった人がいて、シャロンっていうおばさんがいるんですけど、その人にムッタがかけてもらった言葉があって、ムッタが小さい頃に音楽を習いたかった、音楽を弾ける楽器が欲しかったんですよ。でどの楽器にしようか悩んでいた時にこういう言葉をかけます。迷った時はね、どっちが正しいかなんて考えちゃダメ、どっちが楽しいかで決めなさいっていう言葉、これも名言、ファンの好きな名言ランキング第4位ランクインしてましたね。あとは他にもランク外ではあるんですけれども、僕のものすごく支えてくれた言葉というか、ことあるたびに思い出す言葉なんですが、あのね、これ本当に読んでほしいな、あのムッタがまあものづくりをするときに考えている価値観、もともとムッタっていうのは宇宙飛行士じゃなくって車屋さんに勤めてたんですよ。でそういうこともあってものづくりっていうことに対する価値観がしっかりしている人なんですけど、その時にそのみんなね、なんかいいものを作ろうとすると、なんていうの、なんかなんていうのかな、その課題が与えられるんですよ。優れたあるミッションをクリアできる車、まあラジコンみたいなのを作ってくれとね。でその時にチームごとに作るんですけど、ムッタはみんなグループでねやるときに、みんながその与えられたお金目いっぱい使って車を作ろうとするんですね。でムッタは、いやちょっと待ってと、そんな今与えられたお金全部使っちゃうとこれまずいと言うんですね。で普通だったら与えられたお金全部使って作ることが、まあ目いっぱい使ってね一つのものを作るっていうのが正しそうに見えるじゃないですか。ムッタは違うんですよ。ここでムッタはこういうことを言います。 ものづくりには失敗することにかけるお金と労力が必要なんだよって言うんですね。いやこれ本当そうだなと思って、なんか一個のものを今あるお金で一つ作ろうと思うと、まあ当たり前だけど一個しか作れないね。ただそうすると失敗する可能性があると。なら例えばそのお金を二分割にして、一個は失敗してもいい、逆にその失敗するものを作ると。もちろんそのベストは尽くすんだけど、失敗してもいいものを作るとね。でそこからフィードバックしていろんなポイントを押さえて、それで新しくいいものを作ろう。要はものづくりには失敗にすることにかけるお金とその時間が必要なんだよっていうのが、これ本当にものづくりのする人にとっては染みる言葉ですね。いきなりいいものなんてできないんだから、その前にじゃあ失敗しようと、失敗するためのお金と労力を別に取っておこうっていう考え方で、僕はものすごくこれ、痺れた言葉でした。で最後にもう一つ紹介したいと思います。それはまあこれもぜひ読んでほしいんですけど、十何巻かの話で、まあそのムッタの上司のアンディっていう先輩がいるんですけど、体がめっちゃでかくて、で口数の少ないよくわからない先輩なんですね。でまあムッタがある時、まあちょっと問題に直面してね、でいろんなことを考えちゃうんですよ。いろいろ悩んで、ぐるぐるムッタなんて呼ばれるんですけど、なんかすごくネガティブになると。でそんな時に、先輩のアンディが かけてくれた言葉っていうのがあって、まあそれについてお話をしようかなと。ここはちょっと文章があるので簡単に読み上げたいと思うんですけども、まああのその問題っていうのはね、また試験があって、そこでは大親友の、大親友と自分で海に潜って、でその海の潜水艦で何週間か暮らすっていうミッションなんですよ。でそれでそこで暮らして、ある成果訓を出してっていう試験なんですけど、そこの途中であることが告げられるんですね。それはその親友かムッタか、どっちか一人だけが、合格っていうようなこと、事実を伝えられるんですね。まあその親友っていうのはケンジっていうんですけど、そのケンジかムッタどっちかだけが合格して、どっちかが落ちるっていう事実はある時に知られて、急にさっき言ったみたいにお互いを意識するというか敵とみなし始めるんですよ、ライバルとしてね。でうまく歯車が噛み合わなくなるんですよ。今まで2人で協力できてたものが、成功するためにはそれはいらないとか、そういうことを言い始めてうまく噛み合わなくなるんです。でその時にいろんなことを考えちゃうムッタに対して、アンディはこういうような話をします。で上がいつ誰を何のミッションに任命するかアサインするか、そんなことは誰にもわからんことだと。いや俺は去年の ISS ミッションが初のフライトだったわけだが、随分待たされたと自分の経験を語るアンディなんですけど、同期の奴らがどんどん先に選ばれる中、なぜ俺はだけが選ばれないのか考え苦しんだ時期もある。なぜ俺はアサインされないのか、他のやつと何が違うか、何を直せばいい、でかいことに何が問題か、何か問題があるのか、じゃあそもそも俺は宇宙飛行士になんでなれたんだと、俺はなんで今ここにいるのか、正直教官の前でペンを落としただけでも注意力が散漫なやつだと思われ減点評価されるんじゃないかとびくつくことさえあった。こういうことをアンディは 自分の過去をムッタに話します。でムッタはそこで、それでアンディはどうしたのって聞くんですね。でその時アンディが取った行動っていうのが、考えるのをやめたさと。目の前にある訓練や仕事をさらに増やして、それで頭いっぱいにしてやったっていうセリフがあるんですけど、これはなんか名言というか、この一連の流れを知っておいた上で共感する部分で、このアンディはいろいろ心配したいことも不安もたくさんあるんだけど、今ここに集中するわけですよ。そんなん考えてもしょうがないと。だからその自分が考えてもしょうがないことを考えるのをやめて、ただ考えるのをやめるだけだと余裕があると考えられちゃうじゃないですか。だからもうやることをたくさん増やして、それでも忙しくして、で頭いっぱいにしてやったっていうような解決の仕方が僕はものすごく好きで、なんか自分がなんだろう、問題に直面してる時とか、なんかいろんなことを心配する時は、心配してこう落ち込んだり、気持ちがの受け沈みが激しい時は、もうとにかく今やれること、今やれることに精一杯全力出すってことを最近、ようやく最近できるようになってきた。だからなんだろう、僕が結構自分で大切にしてる考え方が、自分の手の届く範囲の人たちを大切にするって。まあそれはちょっと、鈴木さんのね、鈴木敏夫さんの、まあ、思想でもあるし、その禅の教えみたいなこと言ってる。今ここに集中する。馬を水辺に連れていくことはできても水を飲ませることはできないっていうことわざがあるじゃないですか。あれに結構近くって、なんか水辺に馬を連れていくことはできるんですけど、水を飲むかどうかは馬が考えることで、自分が考えることではないので、そこについてどうこう悩んでもしょうがないっていう話ではあるんですけど、なんかそれを体現してるようなシーンなんですね、ここは。で、僕、なので僕、ものすごく好きなシーンなんですけども、まあ、以上で、宇宙兄弟の僕が好きなシーンっていうのを、いくつかピックアップして紹介してみたので、まあ、これを踏まえた上で、ぜひ、ちょっと1巻から40巻、長いですけど、特にね、名言が詰まってるのは前半なんですよ。1巻から20巻くらいまで。なので一旦そこ読んでいただければ、もっともっとこの後の話だったりとか、この後の本の話だったりとか、今のあ、わかる、それ共感できるみたいな風なに思ってもらえるんじゃないかなと思っていますので、ぜひぜひ宇宙兄弟読んでいただければなというふうに思います。はい、ということで今回の青色恋日記も終わりにしていきたいというふうに思います。いかがだったでしょうか。宇宙兄弟の魅力に迫るということで、僕が大好きな宇宙兄弟のシーンについて、まあ、いくつか取り上げてみました。次回はこの本、さっきも言ったんですけど、本についてお話ししていければいいかなというふうに思っているので、続けて視聴していただければなと思っています。ちょっとね、さすがに1巻から40巻は長いと思うんですけど、まあ、でもあれですよ、ワンピースとかと比べたらそうでもないじゃないですか。なんで読めるとは思いますよ。結構なんだろう、後半はね、本当にね、なんか割ともうムッタたちうまくいくんで、 後半は結構スムーズに、まあいろんな問題ありますけども、なのであれなんですけど、前半は本当になかなかね、なんていうのかな、うまくいかない、あるいは、まあ、成長過程っていうところがあって、後半は結構ムッタも普通に強いんですよ。なんであれなんですけど、前半は結構親近感もあって共感性が高いようなシーン多いので、騙されたと思って前半だけでも読んでみたら嬉しいなっていうふうに思っています。はい、ということで、次回も近日レコーディングしますので、お楽しみにということでお願いいたします。はい、ではではまたね、バイバーイ。